毎日7分30秒の習慣、その1、実践こそが現実を変える唯一の手段。実はみんな行動を知っています。仕事の効率を上げること、お金を節約すること、上手に人と対応することを幸せになることなど、もちろんあなたも行動を知っています。では、なぜ現実が変わらないのか、実践が伴っていないからです。知っていることと実践していることは全く同じものです。どれだけ知識があっても実践がないような結果のようです。どれだけ良い方法を知っていても実際にそれを試すことがなければ意味がありません。数学に例えば100かける A イコール A、1000かける A イコール A ということです。知識がなくなると1000なると実践がなければゼロなのです。世の中には数多くの要素があります。ビジネスや自己啓発書を読んで知っていることが出られるものがなかったという人がいます。こんなに本を読んでいるのに仕事や生活が変わらない、勉強が足りない、せいだろう、もっとすごい方法があるだろう、そう思ってまた次の本を見てみますのです。ただ話をするような感覚でどんどん本を読み始めます。結局同じことの繰り返しです。いくら読んだことで実践が伴っていなければ意味がありません。結果はゼロのままで終わります。このままでは動画越えから練習が終わってしまいます。たくさん本を読んで知識を得ているならなおのことこの事実に気づくことが大切です。すでにあなたは方法を知っています。しかも多くの方法を知っています。この読んだとき知っていることが出られるものが少なかったと思うのはその証拠です。これ以上の方法を求める必要はありません。実践をしましょう。知っているではなく実践することが大切です。人間の実践した方が夢は叶います。100の知識より1の実践です。その気になれば常時実践することもできるはずです。実践こそが現実を変える唯一の手段です。まとめ、勉強より実践を重視する。毎日7分30秒の習慣、その2、楽しいことがないのも楽しいこと。楽しいことがないなという人がいます。たまに毎日でこれといった刺激も変化なく退屈だと言います。確かに平凡な毎日だと嫌になってしまいますね。ワクワクすることもドキドキすることもないとため息が出てしまいます。しかし、ここで視点を変えてみてほしい。面白い以外全く刺激がありません。面白い以外全く変化がありません。私たちの生きる世界は刺激と変化に富んでいます。にもかかわらず、楽しいことがないというのは実に私の現象です。楽しいことがないという現実は作るのもなかなか作れません。非現実なことが起こっているというのは実にユニークなことです。嘘みたいな現実なら本当に不思議ならもはや異常事態だと思えば現実の捉え方が変わります。楽しいことがない現実を信じると考えると楽しくなるでしょう。楽しいことがないなら楽しいことがない現実を楽しみましょう。全然楽しいことがないなと思えば自然と笑いが生まれてくるはずです。目の前で今からでは説明できないことが起こっています。楽しいことがないのも楽しいことなのです。まとめ、楽しいことがなければ信じると考えて楽しんでしまう。毎日7分30の習慣、その3、前向きに考える人は突然の中心に直面してもプラスに変える。ある外国公演での出来事です。公演当日、会場時間になるとお客さんが会場に入り始めました。人気のアーティストということもあって、あるいは連邦から訪れた方も多く期待を膨らませています。ところが開演30分前になって信じられないことが起こります。突如中止が決まったのです。やむを得ない事情で中止になったことを知らせるはずが会場に響きお客さんが呼んできました。数日前の中止の話も会場の中止は珍しいケースです。当然のことならお客さんからは不安が吹き出しました。せっかく会場を休んできたのに中止の決断が遅すぎる。中止するならもっと早くに知らせるべきだ。招待者のに招待と取り合いがなくなった。きちんと保証しているの。あちこちから文句が飛び出している状態です。主催者は謝罪しチェックラインを全額返金を申し出ました。そんな中前向きに考える人もいました。中止になったのは仕方ない。せっかくならこの辺りを観光してたっぷり楽しみます。中止を現実を受けて観光の予定に切り替えたのです。こういう考え方をできる人は強いです。逆境に強いとはこのことです。確かに公園が中止になったのは残念です。しかしやむを得ない事情による中止もあります。早めに中止があればよかったのですが、直前まで判断できないこともあるでしょう。こんなことただ不満を言って終わりにするのではなく、前向きに考えることが大切です。厳しい状況に直面しても発想を転換し、うまく状況を利用することでプラスに変えられます。中止を言うことはなかなか経験できるものではありません。考えようによっては良い思い出になります。中止となったチケットは思い出になるでしょう。交通費や交通費が無駄になったように感じても、周辺の観光して楽しむのではありません。観光審査と思えばいいことです。チケット代が全額返金されるのはノーダメージです。トラブルがあったときただ、ネガティブに受け止めるのではありません。ポジティブな観点から捉え直してみることです。前向きに考える人は突然の中止があっても強いのです。まとめ、突然の中止に直面したら前向きに考えを切り替え、状況をうまく利用する。毎日7分30の習慣、その4、うまくいかないことを楽しみにして、ならば失敗も終わらない。うまくいくと笑っている状況ではワクワクします。やる気も出るし積極的になります。例えば成功率 90% 以上うまくいく可能性は十分になるという状況が気軽に取り組めるでしょう。一方失敗が見えている状況も少なくありません。成功率 10% 以下可能性はゼロに近いという状況だとチャレンジするのを余裕になってしまいます。しかし失敗するからといって必要以上に思い込む必要はありません。失敗を感じたら心の持ちようを変えることが可能です。発想を変えてうまくいかないことを楽しむという姿勢になってみてください。うまくいかないことを面白いイベントとして前向きに捉えてみるのです。どんな失敗になるかな、どんな風に断られるかな、そう思えば自然とワクワクしてきて明るい気持ちでチャレンジできます。ミスや失敗は学びに出すものですが、どんな風に捉えるかなと考えることもできるでしょう。どんな風にうまくいかないかという姿勢で臨めばワクワクした気持ちで行動できます。心の準備ができるのでうまくいかなくても落ち込みません。案の定という感覚になるので冷静に受け止められます。思ったより大きな失敗になったら思ったより大きな失敗したなと楽しく考えましょう。相手に期待に応えられたらなかなか厳しい感じで応えられたなと楽観的にいきましょう。思いのない覚悟がダメ出しましたらおやそうしたらと面白くおかしく考えましょう。うまくいかないことを楽しむ姿勢になればもっと楽観的になります。うまくいかなくてもそうでないと思うので落ち込むこともありません。仮にうまくいったらラッキーと思います。期待していなかった分だけ喜びが大きくなります。もちろん時は複雑な事情があって素直に楽しめないこともあるでしょう。なかなか前向きにならないこともあるかもしれませんが、それでも腐らないことが大切です。状況は変わらなくても状況の受け止め方を変えましょう。受け止め方を変えるのはあなたしないです。少しでも楽しむ姿勢を持つことで少しでも心を変えていきます。楽観的になるのが大事なのです。まとめ、うまくいかないと笑っている状況ではうまくいかない様子を楽しむ姿勢で取り組む。毎日7分30秒の習慣、その後、決断者の精神を持てば常に前向きになる。合言葉はなるようになるさ。常に前向きでいるためには決断者の精神が大切です。決断者は戦後以外の言葉でありなるようになるさという意味があります。アルフレッド・ヒッチコック監督による1950年のアメリカが CC 化をと持ち帰りされていたことです。映画は国境を越える特徴があります。映画の世界に広まるとともに近いから使われる決断者の国境を越えてしまっていました。一般の浸透していき、官僚としてなされるようになった経緯があります。あなたも一度は決断者というフレーズを聞いたことがあるではないでしょうか。決断者という言葉を使うことが改めて映画の影響を思い出されますね。決断者は楽観的思考を促すフレーズです。落ち着きを取り戻したいときは決断者の精神を思い出しなるようになるさと自分に言い聞かせましょう。次の瞬間、きちんと肩の上において心が楽になるでしょう。決断者の精神があれば楽観的思考の表現に常に前向きでいられます。人生では考えても仕方ないことがあります。なるようにしかならないこともあります。どうしようもないことはもがいたことでしかありません。世の中には大きな流れがあって逆らえないこともあります。考えても仕方ないことは決断者の精神でいきましょう。なるようになるさと考えるのが一番です。大きな流れは無理に逆らうようにおらせてしまうことがあるんです。決断者の精神の身につけなるようになるさできていけばいつも楽観的でいられます。落ち込むとは無縁となり常に前向きでいられるのです。まとめ、決断者の精神でなるようになるさと考える。毎日7分30の習慣、その6、なかなか運が巡ってこないときは運が加えていると考えよう。なかなか運が巡ってこないときがあります。待ても待ても運が巡ってきません。いつ運が巡ってくるだろうかと思うだけで今日も終わります。運のない日がするとこの前に来ないような錯覚を覚えます。神様に話されたのかなと思う人もいるかもしれません。しかし必ず運は巡ってきます。特定の人で運が巡らないということはありません。なかなか運が巡ってこないときはこう考えてください。運が加えていると。1ヶ月待って運が来ないときは1ヶ月分の運が加えています。1年待って運が来ないときは1年分の運が加えています。停滞期間がないときは運が加えているときと考え、今は教えてください。ただし、ぼーっと待っていなければいけません。待っていなければいけないことは運が巡ってきたときに動ける準備をしておくことです。なかなか最短で素晴らしい運が巡ります。運が巡っているときは突然です。簡単ではありません。何の前でもなく、さっとやっています。しかも突然現れたと思えば、一瞬で前を通し、慣れ越しのようにさっと消えていくのです。その大きなものならず、十分に出すためにもすぐ動ける準備をしておきましょう。まとめ、なかなか運が巡ってこないときは運が加えていると考え、運が巡ってきたときまでにすぐ動ける準備をしておく。毎日7分30の習慣、運と行動は連動している。運はコントロールできないと思われがちですが、誤解です。運はコントロールできます。運を良くしたいなら行動することです。反対に運を悪くしたいなら行動を止めることです。それだけのことです。運と行動は連動しています。運がないと優勝は行動していません。行動していれば運は上向きます。行動すればすることを運も満たしてくれます。仕事では積極的な働き方なので仕事には金が巡ってきます。人間関係では人の関わりを増やすことになるので出会いには出会いが良くなります。日常生活ではよく働き、よく体を動かすことになるので健康が良くなります。家庭では家族の安全が増えるので家族も良くなります。実行しているだけで自然と運が良くなることはありません。 手に匂いが出るのが良くなるなら、誰も苦労しません。手や足を動かしてください。じっとしているのではなく、ゆっくりでもいいので、前に進みましょう。派手にぶつかることがあっても、その壁を乗り越えるために行動するのです。行動しているのに運に恵まれないということはありません。これでもかということを行動していれば、嫌でも運はついてきます。運を引き寄せる、運を掴むということがあります。積極的に行動していれば、おのずと前進し、循環に近づくことになります。結果として、運を引き寄せる、運を掴むということになります。運を良くしながら、どんどん行動しましょう。行動の先にこそ、幸運が待っているのです。まとめ、運を良くするために行動する。毎日が長く30の習慣、その8、掃除をすれば全てが長く。イライラしたときは掃除をしましょう。高ぶっていた感情が落ち着いてきます。落ち込んだときは掃除をしましょう。今すぐ快感が得られ、元気が出てきます。仕事のやる気が出ないときは掃除をしましょう。だんだんテンションが上がっていき、気づけば仕事モードのスイッチが入っています。頭がごちゃごちゃしたときは掃除をしましょう。部屋が整理されるにつれて頭の中も整理されていきます。悩んだときは掃除をしましょう。前向きな気持ちになれ、おのずと解決策が見えてきます。便利なときは掃除をしましょう。これより運動が刺激になって、腸の調子が良くなり、快感が流れます。気持ちが持っているときは掃除をしましょう。心がすっきりして気持ちが流れます。疲れたときは掃除をしましょう。見るに綺麗になっていく様子が快感で楽に疲れが取れます。何もすることがないときは掃除をしましょう。とりあえず掃除という仕事ができます。ただ掃除は悪くなれ。改めて考えると掃除には素晴らしい力があります。落ち込んでいるときも腹が立っているときも悩んでいるときも迷っているときも掃除をすればなっていきます。なぜ部屋を掃除するとうまくいくのでしょうか。部屋が綺麗になることが綺麗になり、部屋を整理することも整理されるからです。全能神は一掃除に信心ということもあります。まずやるべきことは掃除であり、信心はそれからだというんです。とにかく困ったときは掃除をすればいいのです。例えば今から掃除をしてみてはいかがでしょうか。全は急いです。部屋が散らかっていなくても掃除をする価値はあります。掃除をすれば全てが長くいくのです。まとめ、困ったときはとりあえず掃除をする。毎日が長く30の習慣、その9、気合が入らないのは声を出さないから、声を出すと気合が入る。なかなか気合が入らないという人は実は声を出していないのです。スポーツの試合ではいろいろな声が聞かれます。ファイト、ガンバ、オッケー、ナイスシュート、ナイスショット、ドンマイ。手も開いたときも大きな声を出して調子を取り戻そうとします。一言で掛け声といってもいろいろなことがありますが、共通しているのは高くなることです。声を出すことで気合を入れているのです。声を出すことで自分のテンションを上げて気持ちが前向きになり、チームの雰囲気も良くなります。声を出すことは交感神経を刺激することもあり、気合のスイッチが上になります。また、脳内ではドーパミンも放出され、やる気も上がってくるのです。野球でもバスケットボールでも大きな声が出ているチームの方が優位に試合が進み、勝利するペースが上がります。声の大きさが気合の大きさに変わり、気合の大きさの掃除からやコンティニューになるのです。これはスポーツに必ず普段の生活でも活用できます。なかなか気合が入らないという人は声が出ないのです。言葉を出すことなく無言で始めています。これは気合が入らないのも当然です。気合を入れたいなら声を出しましょう。例えば、良い一日をスタートしたいなら今日も良い一日しようと声に出してください。勉強するときもよし、やるぞと声に出してください。初めて取り掛かるときも今のうちに片付けようと声に出してください。スポーツの掛け声のように声を出すのがコツです。よし。さあ、やるか。やってみよう。まだまだ。いる、いる。ここから本番。大丈夫、大丈夫。ここで本番気持ちが前向きになりテンションもぐっと上がるのです。自然と体の内側からエネルギーも湧いてきて、パワーや行動力に転換されます。ただ声と思いますが、秋のある声を出すことで、ビシッと気合が入って元気が出ます。声を出したら最後でその後の内容も変わっていきます。掃除からやコンティニューまで大変なことも乗り越えやすくなるのです。まとめ、声を出して気合を入れる。毎日が長く30の習慣、その10、座る前に申し仕事の習慣が未来を変える。仕事の効率アップで心がけたいのは座る前に申し仕事です。外出して時間に帰った時どうしますか。疲れているので一休みしようと椅子に座りたくなるのではないでしょうか。ここが勝負の瞬間です。座ると落ち着いてしまうのです。エンジンが止まって休憩モードのスイッチが入ってしまいます。緊張の状態でまったりしてしまい、次の取り掛かりが遅くなります。そのうち電源を襲ってきて、まだ下がっているのです。だからこそ座る前に申し仕事を心がけたい。座る前ならまだエンジンが立っている状態なので動きやすいのです。勢いを止めずそのまま流れに乗って動きましょう。少し疲れているかもしれませんが、申し仕事ができる程度の記憶なら乗っているのではないでしょうか。さらに掃除整理整頓の植物に水やり、買い物から帰ってきたら買い物服を生まれず買ってきたものを冷蔵庫に入れましょう。少し大変かもしれませんが、少し仕事をしたくなって楽になります。この小さな仕事の差がやがて大きなサイトを変わります。座る前に申し仕事の習慣が未来を変えるのです。まとめ、座る前に申し仕事を心がけたい。毎日が長く30私は旅行が大好きです。日頃から旅行に行き、国内、海外問わず様々なところに足を運んでいます。何度か旅行しているうちに、高速に気づきます。有名どころは大抵交通手段があるということです。こんなところにバスは通っているのだろうか、交通手段があるのだろうかと思っていても有名どころなら大抵あります。観光や登山などで一定の利用者にて需要があるからです。さすがにバスはないだろう、レンタカーで行くしかないだろうと思うところでも意外と交通手段があって驚かされます。山奥や中心街から遠く離れたところでもバスが通っているということがあるのです。大分の運動からに富士という国葬の手があります。かなり山奥にあるのですが、そこへ行くバスがきちんと運行されています。国葬の有名なお寺を見たいという人が訪れ、一定の利用者がないのです。石津山に乗るときは石津峠へ出発します。石津峠へは山奥なのですが、要塞上へ下がらずになってアクセスしやすくなっています。登山で利用する人がいて、ここも利用があります。片道40分くらいかかるのですが、それでもバスでオペレーションまで行けるのはかなり助かります。私が石津山に登山する際、まさにこのバスを利用しました。世界遺産である宇那方大社天津宮にとっても JR 道路へ下がらずになっています。また宇那方大社天津宮は大島という島にあるのですが、きちんと九州本土の結びで支線になっています。あの有名な富士山も5合目ではバスが通っています。富士山で北から出発しておよそ1時間で5合目まで行ってしまうのです。こんなところに交通手段があるのだろうかと思っても有名どころには大抵交通手段があります。まさかと思っても意外とあるのです。このことに気づくと旅行が来やすくなります。交通交通機関の活用することで旅行費を毎日が長く30の習慣、その12、失敗したときは失敗を認めることが大切。失敗したにもかかわらず素直に認めない人がいます。中止したらで、変更したらで、一部成功したところもある。失敗とは判断できない。絶妙な表現で判断するのです。確かに失敗ということにはネガティブな響きがあります。誰も失敗したという席は痛くないもの。失敗イコール悪いことという印象があって失敗と認めるのは抵抗があるのです。恥、情けない、屈辱的と感じるのも無理はありません。失敗したことを認めると失敗者という役に直され責任を出されそうな気がします。見えや、プライドを騙してなかなか失敗と認めたくない心理があるのもあります。しかし、認めないことには先に進めません。これでよかった、改善する必要はないということになり成長がありません。反省ができなくなり、学べることも学べず同じ過ちを繰り返すことになります。今ですると言い訳ができなくなります。その結果、自分の過ちを認めない人になってしまいます。失敗したときは失敗と認めることが大切です。余計な言い訳はしません。認められていいのです。失敗と認めることも反省ができ、学ぶまで成長になります。ここが良くなった、改善するのはどうすればいいかと建設的な考えができるようになり、先に進めるようになります。失敗を認めることも大きな勇気です。まとめ、失敗したときはきちんと失敗を認める。毎日が長く30の習慣、その13、相談されたとき命令口の答え方になっていませんか。あるときあなたは友人から相談を持ちかけられたとします。このときどのような答え方をしているでしょうか。よくあるのは次の3パターンです。まんまるすべき、まんまるしなさい、まんまるした方がいい。相談されたので普通に返事をするのですが、いつの間にか命令口になっていることが多い。もちろん答えからは親切のつもりで口にしているのですが、命令口には押し付けがましい印象があります。相手の声を持って言っているのはいいのですが、大切なのは相手のどう感じるかです。私の言う通りにしなさいと言われているような印象でストレスを感じるでしょう。答え方によっては相手に強いストレスを与えてしまい、緊張することも少なくありません。押し付けがましい答え方をすると相手は反応へムッとされることが多い。親切に答えているつもりが逆に親切な答え方になっていることが少なくありません。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。では相談された時どのような答え方が好ましいのでしょうか。おすすめの席は私だったらこうしますです。あくまで私だったらという前提で話をすれば心に留まる押し付けがましい感じもありません。例えば友人が今の仕事を辞めて転職する企業を迷っていると相談されたとします。この時企業はリスクがあるからやめた方がいい。転職を辞めると命です。押し付けがましい印象が出てしまい相手にストレスを与えることになるでしょう。優しい答え方をするなら私だったら転職を辞めますねという席を返します。続けて理由や根拠を話していたら相手は謎ながら聞いてくれるでしょう。私だったらという答え方をすれば押し付けがましい印象はなく参考権の一つとして素直に身を固めてくれるはずです。まとめ、相談された時は命令口は避け私だったらこうしますねという答え方をする。毎日が長く30の習慣、その14、肯定されていない人はいない。誰も肯定されなくている。人の会話で大切なのは肯定です。 話を盛り上げることも肯定です。会話で相手の趣味を話しながら、まず肯定しましょう。自分の趣味は一旦横に置いてください。理解できないことかもしれません。否定者になったとしても、最初は肯定から入るのがおすすめです。どんな内容でも相手の趣味はまず肯定するのです。例えば、相手が毎日ランニングしてるんですと言ってきたらいいですね。運動は体にいいですよねと答えます。相手がこんな趣味ハマってますという会話があればいいですね。かっこいいですねと答えます。相手が近くに向けて勉強してるんですと言ってきたらいいですね。勉強の調子はいかがですかと答えます。いいですねという一言があれば会話が上手くなります。相手は私の趣味が認められたと嬉しくなってもっと話したくなります。そこから自然と話が非常に盛り上がっていくのです。相手を肯定するような相手を打ちましょう。いいですね、すごいですね、素晴らしいですね、など肯定を意味する相手は色々分かります。興味がなければ肯定できないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。自分は興味がなくても相手の趣味を肯定することができます。自分は運動やダンスが苦手でも運動は体にいいですよね、かっこいいですね、ということができます。自分は勉強が全然ダメでも勉強の調子がいかがですかと相手に質問することができるでしょう。時には納得できないこともあるかもしれません。納得できなくても肯定の相手を打ちましょうことは可能です。例えば、面白い趣味ですね、そういう趣味もあるんですね、といった言い方をすればきちんと肯定できるのです。趣味はその人の価値観を反映しています。そういう人なのかと相手を理解することもつながります。相手の趣味が独特で理解できないこともあるかもしれません。そんな時は質問すれば心よく教えてくれます。肯定されていない人はいません。誰もが肯定されてなくています。自分のやっていることを認められたいと思っています。肯定は相手を受け入れるサインです。肯定すると相手は認められたと感じるので嬉しくなります。もっと話したくなり心を開いてくれます。どんどんプライベートのことまで話して相手と親しくなっていくのです。まとめ、相手の趣味はまず肯定する。毎日学びる30の習慣、その15、調子が出なくてもしばらく続ける。苦しくなってもしばらく続ける。調子が出ないときどうするか、しばらく続けましょう。マラソンと同じです。しばらく走り続けているとだんだん調子が出てきます。体が温まってきて自分のペースを下げていい感じになってきます。気づけば絶好調になっているのです。苦しくなったときどうするか、しばらく続けましょう。これもマラソンと同じです。しばらく走り続けていると面白い現象が起こります。だんだん苦しさが消え爽快な気分になってきます。だんだん辛いです。肺の状態になると重かった体が急に痛くなります。羽が生えたのような空間に包まれ、深夜レベルに湧いてきて10キロ20キロとスイスイ走ります。気づけば半分が終わっていてフィニッシュが目前になっているのです。調子が出ないのはまだ始めたばかりだからです。しばらくすれば調子が出ると笑っていれば続けられます。苦しいのはまだ肺の状態になっていないからです。しばらくすれば爽快な気分になると笑えば続けられます。人間には続けることで調子が出ないから自分の心が爽快になったり苦しみが収まっています。そういうものだと思えば自分の信じて続けられます。すぐ諦めるのではなく、とにかく続ける。まとめ、調子が出なかったり苦しかったりしてもしばらく続ける。毎日学ぶ30の習慣、その努力、ストイックな場合、ストイックを仕事、勉強、部活、大学などストイックに興味があるものです。自己管理を徹底しているイメージがあります。欲を抑え、自分を厳しくすることに体感を覚える人もいるでしょう。ストイックは欲にならない分、結果が出やすいのも事実。頑張れば頑張った分だけで成長できる感覚があるので、ますますハマってしまうのです。もちろんストイックなのは大いに結構です。しかし、時々気になる態度の障害があります。ストイックは素晴らしい。ぜひ、あなたもストイックになるべきだ。もっと自分に厳しくした方がいい。これだけ頑張るのが普通だろう。あなたは自分に合わせて恥ずかしくないのか。そういう中に自分のストイックさを動揺してしまいます。こういう人は嫌われます。頑張っている私を尊敬しなさいというふうにも感じられます。人には人に感謝があります。自分がストイックな場合もですが、それを人に強要するのは NG です。まさに価値観の質です。自分にはストイックなっているからといって、他の人もやっているとは限りません。ストイックな場合の人もいれば、嫌いな人もいます。のんびり気ままにやりたい人もいます。例えば、早めの病気を徹底する人は、人も早めの病気を強要しないです。一般的に早めの病気は良いとされていますが、世の中には、冷徹な人もいれば、良いな人もいて、早めの病気に合わない人もいます。ストイックな人はそのストイック左右に自然と人の厳しさを求めがちです。自分の姿勢を人に知っていないか、振り返ってみてください。まとめ、自分がストイックになる場合には、それを人に強要しない。毎日学ぶ30の習慣、その17、自信のあることが一つもないという人が自信をすること。自信のあることが一つもないという人がいます。自信のあることが一つもない人はどうすれば自信をつけられるのでしょうか。好きなことに没頭しましょう。好きなことがワクワクできて楽しく取り組みます。自然と集中できるうえ、長時間でも続けられます。音を聞きなくなるので少しずつ知識や好きなレベルアップします。例えば、仮にぶつかってもそれは故に動きが発揮され、乗り越えられるのです。好きなことに没頭しているとどんどん詳しくなり、プロに匹敵することが入れるようになることもあります。結果としてそれが自信につながります。世の中に何でもできる人はありません。普通の人より少し詳しい、比較的今できるという程度で十分です。好きなことを進めれば自分です。胸を張って私はこれに自信がありますと言えるようになるのです。好きなことには急行もあります。面白いことに好きなことを進めると、その試験分野も詳しくなります。子供がつながりやすい場面を思い出してください。仮に2つ取ろうとすると、横も取りなくてはなりません。2つ取れば取ると横からも取らなっていきます。好きなことに詳しくなるだけでなく、その試験分野も詳しくなっていくのです。まとめ、好きなことに没頭して、得意と言えるようになるため、自信につながる。毎日学びる30の習慣、その18、自分の清潔感は時々人にチェックしてもらうのが良い。服装では清潔感が大切です。ビジネスでもプライベートでも清潔感が大切であるのは言わないはありません。しかし、それが分かっていても、気づかないうちに清潔感が損なわれていることがあります。その原因は誰です。基盤があれば、すぐ気づくと思いますが、実際そうとは分かりません。基盤は突然できるものではなく、少しずつ出てくるのです。進行が緩やかなため、日の変化に気づきにくい。基盤でいても毎日見ているとだけ正直、普通に感じてしまうのです。汚れも同様です。もちろん大きな汚れならすぐ気づきますが、かなり汚れの場合、基盤と同じように少しずつ黒ずります。やはり変化が緩やかに進むため、大変生じます。実際は汚れていても毎日見ているとだけ違和感に気づきにくいです。基盤や汚れがあっても、自分では普通に感じることがあるから怖いのです。もう一つ忘れてはならないのは臭いです。匂いが慣れるという特徴があります。強い匂いでも繰り返されるうちに神経が機能して不快に感じなくなります。そのため自分は匂いが気にならなくても何かすることになることがあるのです。こうしたことから自分の生活は自己チェックだけに限らず、時々身近な人にチェックをしてもらうのがおすすめです。身近な人なら遠慮なく教えてくれるでしょう。ここから自分が少し目立つよう少し匂いが気になるかもと思わぬチェックをいただけるかもしれません。自分ではそうかなと思うことでも身近な人が油断はしないありません。第三者には最も信頼できるチェックです。他人の匂いを嗅ぐことが生活感の楽しさの大きなヒントになります。まとめ、自分の生活は自己チェックだけに限らず、時々身近な人もチェックしてもらう。毎日学びる30の習慣、その19、相手が電話に出ないだけで嫌がしないことです。身元で暴力がずっと大事にと待たされている感が強くなって嫌がらずのっているかもしれません。大事な要件の最大の時に限って電話に出てくれないこともあるでしょう。どうして電話に出てくれないのと不安に思うのは電話に出て当然と考えているからです。知らず知らずのうちに自分の都合を知っているのです。電話に出ないときは相手の様子を想像してみましょう。席を外しているのかもしれない。都合の悪いタイミングなのかもしれない。周りに慣れさせて電話の音に気づいていないのかもしれない。そうした想像力を働かせてみると相手が電話に出なくても嫌がらせることはありません。相手が電話に出ないときはしばらく時間を置いてまた電話をすればいいのです。きっと次は出てくれるでしょう。2回の電話の問題なら3回目を書けばいいのです。留守番電話に変わったメッセージを載せればいいのでしょう。それだけのことです。電話に出なくても相手の想像力を働かせて相手の都合を知る。毎日学びる30の習慣、その20、言えば自然とやる気が出る。やる気がないから今日はジムを休むか。そう思ったらこそジムに行きましょう。もちろん体調が悪いならすぐですが、やる気がないからむしろ行った方がいいのです。やる気がないと運動が当たらないように思いますが、実際にジムへ行くと意外な現実があります。自然とやる気になります。不思議と気合が元気が出てくるのです。やる気のある人たちに囲まれるからです。人は人から影響を受けるものです。塾や学校では勉強している人に囲まれると勉強がしやすくなるという現象があります。周りが一生懸命勉強していると自然とその影響を受けて勉強のスイッチに入るのです。それはジムでも同じです。運動している人のやる気が下がってきて自分の体を動かしたくなります。自分ならのスポーツに行くにも心理的にプラスの作用を要請します。最初はやる気がなかったはずなのにいつの間にかやる気のスイッチに入っているようです。ジムにいる人でやる気のない人はいません。わざわざ時間を割いて足を運んでいる時点でやる気のやる気がないからジムを休むのではありません。やる気がないとこそジムに行きましょう。大変なのは出発してジムに到着するまでです。そこではなんとか自分に道を引き一つにしてください。到着さえすれば自然とやる気のスイッチになります。今はやる気がないとジムに行くからやる気が出るはずだと思えばいいのです。そうした方の知っておけば思い越しもありやすくなります。ジムは運動しに行くことだけではありません。やる気を前に行くことでもあるのです。まとめ、やる気がなくてもジムに行く。毎日学びる30の習慣、その11、うまくいっていないイメージを持ったら恐怖に乗り込まれる。うまくいっているイメージを持ったら恐怖に乗り込まれる。 恐怖に飲み込まれる人は頭の中でうまくいっていない場面をイメージしています。失敗しているところや負けているところを思い浮かべるため、恐怖が生まれ、心の中で増幅します。焦られて震えが止まらなくなります。バンジージャンプが怖くて飛べない人は頭の中で失敗のイメージをしているのです。ロープだけで地面に叩きつけられ、最悪の事態になっている場面を想像しています。大げさな人だと、うまいから組織の様子まで浮かれてしまいます。悪い想像が先走っているのです。うまくいっていないイメージを持てば、恐怖が増大して当然です。恐怖を乗り越えることは、うまくいっているイメージを持つことです。例えば、成功しているところや、立っているところを思い描きます。うまくいっているところをイメージすれば、自然と恐怖が薄れます。汗も震えも、ピタッと止まるのです。次第に、テンションが上がり、この勢いも湧いてくるのです。バンジージャンプをするときは、うまく飛べるイメージを持つことが大切です。両手を広げて、どのように気持ちよく強まっている自分をイメージしましょう。そして、チャレンジを達成している姿を思い描きます。もし、ロープが切れたと不安になるかもしれませんが、安全対策は徹底されています。バンジージャンプの事故率は50万台に1回 0.00% と言われていて、交通事故には確率より低いとされています。うまくいっている自分をイメージすれば、このこと恐怖が消えて勇気が出てきます。早くチャレンジしたい。と、むしろワクワクしているのです。まとめ、うまくいっているイメージをして、恐怖を吹き飛ばす。毎日は長く30の習慣。その順に、面倒な気持ちは突然なピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消える。あなたの人生に役立つ法則をお伝えします。面倒な気持ちは直前なピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消えるという法則です。予定を立てて行動に移そうとするとき、面倒な気持ちが襲ってきます。だが、やりたくないな、面倒くさいな、予定を入れるんじゃなかったなと思う。億劫な気持ちになって、なかなか思い越しがありません。特に直前なピークです。あまりに体が悪くて予定をキャンセルしようと思うことです。体調が悪くないはずなのですが、面倒な気持ちが強い波がどうなるか襲ってきます。それでも、無駄感は学ばないし、キャンセルをも支払いたくないので、なんとかギリギリのところでも支払います。ところが、ここで面白いことが起こります。いざ動き始めると、相手とだった面倒な気持ちが気に入ったようにずっと消えるのです。そういうことが体も悪くなり、テンションもらいます。不思議とやる気ができて楽しい気持ちになるのです。旅行に行くと全部は楽しくキャンセルしようかなと思いますが、いざ旅行が始まると楽しい気持ちになります。イベントに行くと全部は奥からいいとやめようかなと思いますが、いざ足を運んでみると楽しい気持ちになります。最終的に行ってよかったと思うのです。これが人生の法則です。このパターンが笑っていれば面倒な気持ちになっても怖くありません。これは最後、いつものパターン。面倒なのは今だけだよね。誰かのピークは直前だよね。動き始めたら楽になるよね。面倒な気持ちが襲ってきても楽観視的に行動しやすくなるのです。まとめ、面倒な気持ちは直前なピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消えるという法則を頭に入れておく。毎日は長く30の習慣。その13、お礼を伝えるときは高級なお菓子、よりおいしいお菓子という言い方の方が喜ばれる。お気に入りお菓子をいただくことになります。いただいたら先方にお礼の連絡を入れるのがまだですね。この時、大きく2つのパターンがあります。1、高級なお菓子、ありがとうございました。2、おいしいお菓子、ありがとうございました。どちらもお礼はしています。しかし、中身は全く違うのです。高級なお菓子、ありがとうございましたは、金額に対してお礼を言っている表現です。高級なお菓子は値段に焦点を当てたお礼を言ったので、その高級なものに対して感謝していることになります。しかも、まだ食べているわけではありません。お菓子をいただいて、すぐお礼を連絡を入れるのはいいのですが、まだ食べていないため、その感想ではありません。受け取って、後で食べようと思い、気づいたら、すぐに気づいていることもあるのです。一方、おいしいお菓子、ありがとうございましたは、私そのものに感謝しています。しかも、おいしいお菓子という言い方からすでに食べていることもあります。だから、味の感想を言うのです。僕らとしては食べてもらいたいのです。大事に保管されるように一口でもいいから、ぜひ味わってもらいたいと願っています。お菓子を受け取って、落ちているのは悲しいことです。食べてからお礼を連絡を入れると、おいしいお菓子という具体的な言い方になります。おいしいと言ってもらえると、送ったらは嬉しく思い、自分の気持ちが相手に触ったと実感できます。生地が柔らかいですね、香りがいいですね、中身がいいですね、といった感想を添えられるでしょう。こうした次は食べていただくと言うのです。お礼の時、味の感想を添えられると、送ってよかった、きちんと食べてもらえたと、送ったらはますます喜ぶでしょう。お礼の言い方にセンスが出るのです。まとめ、お菓子をいただいたら一口でもいいので、きちんと食べてやります。お礼を伝えるときは高級なお菓子、よりおいしいお菓子という言い方をする。毎日は長く30の習慣、その14、今日の予定は消化しなくてもいい。今日の予定を消化しなかった、明日にも少々なった。そんな日もあります。そんな日もあっていいのです。一生懸命頑張った結果です。サボったわけでも手を抜いたわけでもありません。今日一日ベストを尽くしました。ベストを尽くしたのであれば、それで良しとしましょう。自分のせいません。罪悪感は不要です。ミスや失敗があったわけではありません。前向きに考え、むしろ頑張った自分を褒めてください。予定は消化しなかったけど、よく頑張った一日だったと。予定が消化不良で終わることになっても、ベストを尽くしたことに満足しましょう。自分の褒めは気持ちも悪くなってまた頑張ります。できなかった仕事があるのは仕方ありません。無理をせず次に持ちましょう。予定が消化不良に終わると思いますかもしれませんが、大丈夫です。考え方を変えるだけでもやもやを消化できます。すべてできなくてよかった。これはこれで丁寧に仕事ができるねと思えばいいのです。一日で終わらせないことはありません。もう少し方がより良い仕事がしやすくなるのは良いことです。一旦時間の音を厚くなった頭が消えて仕事の精度が上がります。丁寧な仕事をしやすくなり、質の向上につながるのです。余裕が生まれることで楽しい気持ちで仕事もできますね。今日仕事がすべて終わらせなくても、それはそれで楽しみになります。このことについては予定を消化しなくても前にだと思えるはずです。時間はまだまだあるはずです。焦らず慌てずゆっくり行きましょう。まとめ、今日の予定を消化しなくてもベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考でこれはこれで丁寧な仕事ができるねと考える。毎日は長く30の習慣、その15、ミスで嫌われない。言い訳で嫌われる。ミスをすると嫌われると思われがちですが、誤解です。ミスでは嫌われません。ミスは誰でもします。相手も自分も同じミスをしたことがあると思っています。自分を重ねて同情していることもあるでしょう。叱られるかもしれませんが、嫌われることはありません。すぐ謝れば大丈夫、気にしないで、次から気をつけてね、ですのです。では、なぜ嫌われるか。言い訳をするから嫌われるのです。遅刻をします。素直に謝らず、電車が遅れました、渋滞に巻き込まれましたと言い訳をするから相手にぶっ刺されて嫌われます。仕事の間違いを指摘します。素直に謝らず、寝不足でした、たまたまですと言い訳をするから相手にぶっ刺されて嫌われます。準備不足を指摘されます。素直に謝らず、時間がありませんでした、急に決まったことなので、と言い訳をするから嫌われます。約束を忘れます。素直に謝らず、今やろうと思っていました、別の仕事が忙しかったんですと言い訳をするから嫌われます。返信を忘れます。素直に謝らず、通信に気づきませんでした、後で返そうと思っていましたと言い訳をするから嫌われます。素直に謝らず、ぐらぐら言い訳していると感じが悪くなります。個人や責任のような印象も強くなってしまい、評価を落とすことにもつながります。つまり、ミスをすることより言い訳をすることの方が悪印象なのです。ミスをしたら言い訳をせず、まず謝罪をしましょう。言い訳をしても、喉のところでぐっと抑え、素直に謝るのが得策です。毎日は長く30の習慣、その16、何もしなかった一日という言い方はしない。飲みでした一日という言い方をするのが良い。何もしなかった一日があります。せっかくの休日も関わらず、これといった言動はなし。出かけることもなく一日中ずっと家の中でだらだら過ごしました。ほとんど家事もしませんでした。趣味をすることもありませんでした。こんな一日は進歩ない一日に感じられます。今日は何もしなかったな。ろくに活動せず生産性のない一日を過ごしてしまったことに後悔する。そんなシチュエーションになったこともあるのではないでしょうか。しかし、ちょっと待ってください。何もしなかった一日という言い方は少しネガティブな気になるのではないでしょうか。別に悪いことは何もしていません。ネガティブな言い方をするとせっかくの休日に嫌な気持ちになってしまいます。活動的な生産的な生産的な生産的な生産こんなことに使えるおすすめの表現があります。何もしなかった一日ではなく、飲みできた一日という言い方をしてみましょう。何もしなかったということは、味方を変えれば飲みできたと言えるはずです。心からもたっぷり休められました。一日をゆっくり気ままに過ごせたと言えるでしょう。何もしなかったと言いますが、休憩はきちんとできているです。今日はたっぷり飲みできたね。そう思えば、たっぷり気持ちになるのです。まとめ、何もしなかった一日は飲みできた一日と言い換える。毎日は長く30の習慣、その17、しっかり睡眠をとることもダイエットの一環。睡眠不足のことに限って、何か強い食欲を感じることはありませんか。寝不足で頭をぼっとしているのに、何か食欲がいつも以上に感じてしまう。そうして、気づくと食べ物みたいなのに食べ過ぎてしまっているのです。こうした現象は偶然でも気のせいでもありません。つまり睡眠不足が原因です。実は、科学的根拠のある現象です。睡眠不足は肥満のリスクを高めることにつながるという研究結果があります。睡眠不足になると食欲を抑制する、適宜飲みつなげに食欲を増進させる、グレンという物質が増えます。私たちの体には起きている時間がなくなると、より多くのカロリーが必要と管理、食え、向かわせようとする仕組みがあります。また、睡眠不足の影響で前頭葉の働きが良くなり、体の量を満足という自制心も低下します。その結果、強い食欲にブレーキがつかず、眠気を感じながらもつい食べ過ぎてしまうのです。睡眠不足と肥満は一見不安定に思いますが、実は深いところでつながっています。十分な睡眠を取ったことで、摂取カロリーが自然と400キロに減少したという研究もあります。睡眠不足はダイエットの相手です。現在今、忙しく睡眠不足に陥りがちです。慢性的な睡眠不足だといつも強い食欲を感じる状態となってしまいます。痩せたいなら、しっかり寝ましょう。健康時に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。現在今、睡眠が不足しやすいため、意識的に睡眠を取ることも大切です。しっかり睡眠を取ることもダイエットの一環なのです。 まとめ、しっかり睡眠をとれ。毎日生きる30の習慣、その28、しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返せば人生は長く。しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返してください。この2つのバランスが大切です。それぞれ真逆の通りですが、相関関係があります。日中しっかり動くからしっかり疲れることができ、しっかり疲れた夜もしっかり寝られます。しっかり寝たらしっかり体力を回復させることができ、翌日もしっかり動けます。美しい波の形となり、日々の調子を整えるリズムとなります。どちらが中途半端になってはいけません。一方が中途半端になると、もう一方も中途半端になります。日中の活動をだらだら誘っていると、あまり疲れることができず、入院に影響します。睡眠不足になると、翌日は無理やりして日中の活動に支障をきたします。日中の活動が中途半端だと、最後の中途半端になり、再び入院に影響します。人生の成功策。昼間はしっかり動きましょう。勉強ならしっかり頭を動かし、脳を回転させましょう。外回りの営業ならしっかり歩き回りましょう。デスクワークでもしっかり手と頭を動かしましょう。日中はしっかり動いて全力を発揮します。やることに集中してしっかりエネルギーを使って力の範囲を尽くしてください。夜にはうっかり疲れることになりスムーズに入眠できます。疲れきった状態になれば夜でも強烈な眠気が襲ってきて夜になってすぐ寝られます。たっぷり熟睡すれば朝には充電満タンです。これをシンプルに繰り返せばおのずと毎日ベストを過ごすことになります。やることが どんどん片付き、目標にもスムーズに近づいて全て学んでいきます。これが人生の成功サイクルです。朝と昼はどの時間、夕と夜は正の時間。難しい考えでまずしっかり心がけましょう。朝と昼はどの時間です。交感神経を高めて毎晩頑張ります。夕と夜は正の時間です。副交感神経を高めてゆっくり休みましょう。しっかり動くとしっかり寝ることに対するだけですが簡単ですね。シンプルで単純なことですが、きちんと取り組めば必ず素晴らしい未来が待っています。しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返せば人生は長くなります。まとめ、しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返して人生の成功サイクルを作ります。毎日生まれる30の習慣、その29、静かに応援している人がいる。静かに応援されていることに気づく。何も言われないから応援していないことは足りません。何も言われなくても応援されていることがあります。大切なのは静かに応援している人に気づくことです。親は子供に対し静かに応援します。気づかないのは親と余計なことはありません。無視しているわけではありません。あまり言うと口うさくなってしまうので声だけが控えになります。そのため静かに守る、静かに応援することが大きなのです。応援の言葉といえば頑張れ、頑張れなんです。ただし、頑張れ、バカに言っているとストレスやプレッシャーを与えてしまうことがあります。力強い言葉ではありますが、つい余計な力が入ってしまうのです。そこで、気持ちとしては上手に応援します。楽しんで、肩の力を抜いて、あまり無理しないで、とリラックスを促すことがわかるのです。静かな言葉ですが、大切な場面では大きな効果があります。静かに応援してくれる友人もいます。しかし、友人はあなたのことを気遣って、心の中で静かに応援するものです。特に、人には本番に向けて頑張っている時は、デリケートなので余計なことはわかりません。だからこそ、黙って静かに応援します。連絡が少ないのは無視しているわけではなく、あえてそうしているのです。あなたのことを笑っている人は笑っているからこそ余計なことを言いません。あえてそっとします。何も言わなくても心の中で頑張ってと応援しています。それに気づくかどうかです。言葉の応援もありますが、言葉の応援もあります。言葉の応援も素晴らしい応援の一つです。何も言わないけど応援されていることに気づくことです。穏やかな応援なので素直に受け取ります。静かに応援されていることに気づくから、ありがたく感じられる勇気もらえます。まとめ、静かに応援してくれることに気づく。毎日生まれる30の習慣、その30、明日はいい一日しようと考えるのではない。明日もいい一日しようと考えよう。明日はいい一日しよう。そう考えることはありませんか。明日はいい一日しようということは、今日はいい一日ではなかったということになります。仕事でミスがあったり、このようにスケジュールが進まなかったりしたかもしれません。トラブルに回れたり、不幸な出来事があったりしたかもしれません。しかし、それは本当に悪い出来事だったのでしょうか。いえ、悪い出来事ではありません。ちょっと誤解しているだけであり、それはそれで有意義な出来事です。人間らしい時間の過ごせたという意味では大成功なのです。今日指定してしまうと、その時間の生きた自分が惨めに感じられます。自分の身のことは全て意味のあること、有意義な出来事、貴重な体験と考えてください。どんな出来事も自分にとってプラスの経験になっています。ですから、今日という日は良い一日であろうと、常に良い一日として受け止めることが大切です。明日は良い一日しようと考えるのではありません。明日も良い一日しようと考えるのです。ふわっと心が軽くなり、明るい気持ちになります。今日、肯定できると同時に明日、今からできます。今日も良い一日だった。明日も良い一日しよう。そう考えながら、目をつぶり眠りにつきましょう。中心前に心が軽くなると、幸せな気分になり、安心して呼吸を止めることができるでしょう。あなたは今日、良い一日を過ごしました。明日も良い一日になります。まとめ、明日は良い一日しようではなく、明日も良い一日しようと考える。毎日生まれる30の習慣、まとめ、その1、勉強より実践を重視する。その2、楽しいことがなければ、真理と考えて楽しんでしまう。その3、突然の中心に直面したら、前向きに考えを切り替え、状況を学ぶ様子。その4、うまくいかないと笑っている状況では、うまくいかない様子を楽しみにして、出込む。その5、決断の精神で何ようになるかと考える。その6、なかなか運が巡ってこないときは、運が加えていると考える。運が巡ってきたときのために続ける準備をしておく。その7、運を良くするために行動する。その8、困ったときはとりあえず掃除をする。その9、声を出して気合を入れる。その10、つまり前にもう一度仕事を行える。その11、旅行では公共交通機関の復活をする。その12、失敗したときはきちんと失敗を認める。その13、相談されたときは命令口を合わせて、私だったらこうしますね、という答え方をする。その14、相手の趣味はまず肯定する。その15、調子が上がったり苦しかったりしてもしばらく続ける。その16、自分がストイックになるのはいいが、それを強要しない。その17、好きなことに没頭して得意と言えるまでため、自信につなげる。その18、自分の生活感は自己チェックだけに頼らず、時々インターナショナルもチェックしてもらう。その19、相手が何もできないことは想像力を働かせて相手の都合を指す。その20、やる気がなくてもジムに行く。その21、うまくいっているイメージをして恐怖を吹き飛ばす。その22、面倒な気持ちは直前が効く。動き始めたら面倒な気持ちが消えるという法則を頭に入れておく。その23、お菓子をいただいたら一口でもいいのできちんと食べて味わう。お礼を伝えるときは高級なお菓子、より美味しいお菓子という言い方をする。その14、今日の予定を消化しなくてもベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考でこれはこれで丁寧な仕事ができるねと考える。その15、ミスをしたときは言い訳をする素直に謝る。その16、何もしなかった一日は飲んでいる一日と言い換える。その17、しっかり睡眠をとる。その18、しっかり動くとしっかり心を繰り返して人生の成功サイクルを作ります。その19、静かに応援してくれることに気づく。その30、明日はいい一日しようではなく明日もいい一日しようと考える。